恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の9章35節から38節までです。マタイによる福音書の9章35節から38節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。一言お祈りします。誠にこの世の中は煩いに満ち、頼るべき指導者もなく、またガイドとするべきガイドラインもなく、人々はそれらを知らず、弱り果て迷い出て、羊飼いのない羊のように、それぞれが滅びへと救いを求めており、滅びへと向かってなす。主よ、あなたこそが誠の羊飼いであり、そしてこの世は働き手を必要としております。神の国の働き手を必要としておられます。どうか今日、イエス様、あなたのうめき、あなたのその心を引き裂かれるようなその憐れみ、それを私たちにも与えてくださり、そして私たち自身もイエス様とうめきを共にし、人々を憐れむ心を共にして、そして働き手として働き、また働き手がさらに与えられるように祈る、その心が与えられるように、今日この場所を清め、この語るしもべの唇を清め、思いと心を整えてください。体を整えてください。ここに御言葉を聞きに集いし、一人一人の心、思いのうちに、あなたの命を豊かに満たしてくださいますように。どうか耳を記憶してください。心を記憶し、また疲れた体を癒し、しっかりとはっきりと目覚めた体と心を持って御言葉に聞き入れることができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、羊飼いであるイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はこの福音書の時、イエス様は人の体を取ってこの世に来られ、そして人の体を持って福音の伝道師宣教をしました。またイエス様は何か人間でないような大きな御使いのような霊的な存在として、人々の前に印と不思議を持って、圧倒的な何かそういう権限を持って現れたのではなく、一人の人として現れ、そして人として宣教し伝道されました。イエス様はそれほど人であることを、それを大事にされたんです。なぜなら宣教の技はですね、なんか見つかりだとか、大きな、なんか超自然的な、そういう霊的な存在として、そのような形で広められるのではなく、神様は人間の宣教の愚かさを通して人々に救いの福音を告げ知らされること、人に委ねられたからです。よく思います。羊飼いたちが、寝ずに夜番をしているところに見つかりガブレイルが現れて、天の多くの軍勢が現れて、圧倒的なその主の光、主の栄光を照らして、でそれで その栄光をもってイエス・キリストを信じなさいとか、そういうことをですね、大勢の人々の前でもう人々が集まるようなところとか、あるいはもう、ね、全世界にニュースがブロードキャストされるように、もうそういうようなね、テレビのブランカーを通してでも、そのような圧倒的な権限を持って現れて、そしてイエスを信じなさいということであるならば、人々はもう恐れをもめて信じることでしょう。では皆さん、テレビのブランカーを通して御使いが現れたのを見たことは、まあ、ないでしょうね。御使いはそうそう現れるものではありません。神の国の福音はですね、人間の唇を通して伝えられるものです。それはもうずっと、2000年前からずっと今日に至るまでずっとそうなんです。何か、圧倒的なパワーでもって人々を屈服させるようなことは主はなさらず、人間の唇を通してイエス様を信じなさいと、そういうことを通して、主は宣教を人間に託されたんですね。そしてイエス様はその先駆けとして私たちにその模範を示してくださったんです。人間として宣教をしました。イエス様はこのわずか3年半の間に本当に多くの人々の心を作り変えました。影響を及ぼしました。イエス様は人間の体、私たちと同じ人間の体を持ってるんですけども、でもそれでも多くの印奇跡を行いました。信じる者はそのように力が与えられるんです。イエス・キリストを信じる人は、イエス様がこの地上において行われたのと同じ御業を行うことができる。でもあいにくですね、そのように働き人が少ないですね。そのようなことができる働き人がいないというのがこの世の中の実情です。イエス様はこの地上のにおいて働かれた時、全ての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。それはですね、何もイエス様自身が、大活躍したいからとか、有名人になりたいからとかいうわけではなく、むしろ憐れみの心を持っていたからです。36節見ますと、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。ありますね。群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。このかわいそうに思う、腹綿がちぎれるような思い出というのが直訳です。イエス様が人のその倒れている様を見るとき、腹綿がちぎれるような思いに駆られるんです。そして何とかしてあげたい、助けてあげたいという心になるんです。この時群衆はどのようなありさまであったか、群衆をイエス様がご覧になられると、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている、あります。何も、一般人たちがそこらの、道端で、羊飼いのない羊たちみたいにもうバタバタ倒れていて、そういうありさまというよりも、むしろこれは霊的なことですね。世の中霊的な面によって本当に羊飼いのない羊のようなありさまになっているんです。皆さん、羊飼いがいない羊はどうなるでしょうか。導き手がいない羊はどこに行くかを知りません。それぞれがですね、好き勝手な方向に行こうとするんですけども、では羊はあいにく、方向音痴で目も視力も弱い、もう何メートル、10メートルの先も見えないほどの、弱視です。でそれで、その羊たちはどのようにしていいのかさっぱりわからない。迷子になる、傷を受けます。そして、ある羊たちは狼に襲われて、食いちぎられたりしてすることもなってしまいます。そのような、羊飼いのない羊のようなありさま、それがこの当時のイスラエルの霊的な状況だったわけですね。群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている 彼らをイエス様はかわいそうに思われました。今のこの時代もそうですね。本当に当時のような状況です。まあ、当時も、パリサイ人とか律法学者とか、民の指導者たちは確かにおりました、ね、民の指導者たち確かにいたんですけども、でも群衆は羊飼いのいない羊のように言われ果てていたんです。要するにパリサイ人や律法学者たちは導き手にはなることはできなかったんですね。羊たちが、ね、あ、これが羊飼いだと思って行ってみたら、どうもなんか全然羊飼いがするべきことは責任を果たさない、むしろ重荷ばっかりを負わせる、そのような有様で、それで羊たちは、あ、本当にこれが羊飼いなのかなと思いつつも、でもこれしか見えないから、とりあえずその言うことを聞いて、でも、ね、搾取されて言うようにされて、でそれで弱り果ててしまっている。ある人たちは悪魔サタンの餌食にされ、罪の餌食にされ、でもその罪と悪魔サタンを追い払う、ね、そのような狼を追い払う術をパリサイ派律法学者たちは知らない、まあ、そのような状況ですね。今現在もそれと似た状況ではないでしょうか。世の中のキリスト者と言われている人たち、ね、御言葉を知らない、何でも教会に通っているのに、でも聖書のこの箇所を初めて見ましたっていう人を本当に何人も見ます。弱り果てていて本当に指導者を知らない、煩いを身に負っている、どこに行くべきかを道を知らない、道を示してくれる羊飼いがいない、緑の牧場へと憩いの水のほとりへと導いてくれる羊飼いがいない、そういう状況で、イエス様はそれを見てどう思われるか、心引き裂かれる思いになるんです、ね、彼らをかわいそうに思った、腹渡がちぎれる思いになって彼らをかわいそうに思われるんです。じゃあイエス様はどうされるか。イエス様ご自身が御使いのような大きな栄光の姿をとって、ね、しるし不思議をなして大勢の目の前で大いなることをされたか、そうではないですね。むしろイエス様はこう言うんです。37節、収穫は多いが働き手が少ない、ね、なんとイエス様ご自身一人で、イエス様のその神の子たるパワーを持って、それは、ね、何も人に頼らずとも完全に孤立的に伝道とか、ね、宣教ができるでしょうけど、でもイエス様はなんと働き手が欲しい、収穫は多いが働き手が必要だと言われるんですよ。神様は人間の手に宣教の技を委ねられたんです。働き手が多い、しかし収穫は多い、しかし働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われます。イエス様は深く深く憐れまれるお方です。人々が傷ついている様、ね、本当に、どこに行っていいのかわからない、御言葉には書いてあるんだけど、この御言葉が何を意味しているのか、一体御言葉とどのように向き合えばよいのか、それを示してくれる指導者、働き手が少ない、だからそのような働き手が起こされるように、あなた方も祈りなさいと言われます。実際弟子たちもですね、働き手になるべきなんです。イエス様はこのことを言われた後にですね、まあ、今日お読みしたのが9章の終わりでしたけれども、10章の初めのところにイエス様は十二弟子をですね任命されます。そしてこの十二弟子に汚れた霊や、悪霊を追い出す、病気を追い出す、あらゆる煩いを治す権威をお与えになられました。ですから弟子となる人たち、彼はイエス・キリストから権威を授けられたものでなくてはならないんですね。そのような神の国の働きと、それが起こされるようにと、イエス様はそのように祈りなさいと言われます。収穫は多いんですけれども、しかし働き手が少ない、本当に羊飼い のように導き手となる人がこの世界は必要ですけども、でも 正しく導く人たちは少ない。むしろ、羊飼いのいない羊のように倒れて食い物にされて傷ついてお腹を空かせて、もう霊的に乾いて乾いて霊的にお腹空かせて空かせて身動きも取れないような倒れてる羊たちがこの世界には多い。彼らのために働き手が与えられますようにと祈るべきです。彼らを正しく養うために私たちも本当に御言葉を手に取って御言葉を伝える働き人として整えてくださいと祈るべきです。カイさんは教会にですね、いろいろな奉仕者を任命されました。キリストの体、それが教会です。そして教会はキリストの体の、各部分によって成り立っております。すなわち皆さん一人一人ですね、皆さん一人一人にそれぞれ違った賜物が与えられております。第一コリントの12章のところ、ここを、最初の黙祷の時に宣言した言葉なんですけれども、第一コリントの12章の27節からのところ、ここにですね、教会に、いろいろなそういう働き人、神の国のための働き人のそれぞれの役割が記されております。第一コリントの12章の27節からのところです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。アメン。教会の中にですね、いろいろな人がおります。そしてそれぞれ賜物を与えられている賜物は違います。皆が皆奇跡を行うわけではありませんし、皆が皆、助言するものでもありません。一人一人にですね、与えられている賜物があり、そしてそれぞれの役割を果たして、教会全体のその機能、教会とはすなわちキリストの体、キリストの機能を皆さん一人一人がですね、果たしていくというところが教会です。働き人か、それとも生徒か、働き人と生徒どう違うんですかと聞かれたことがありますけれども、基本的に一緒です。生徒であるならば働き人であるべきです。なぜなら、ただ、教会にいてただ恵みをいただくだけいただく、癒しをいただくだけいただく、でそれで神の国の働きは何にもしない、これ怠け者ですね。ですから、生徒イコール働き人であるべきです。私教会からのサービスを受けるだけのもの、あなたたちが教会にお菓子を持ってきて私は食べるもの、あなた方が教会を掃除する、私は、好き放題散らかし放題していいもの、そういうことではないんですよ。皆さん一人一人がキリストの体の一部分としてキリストのために使えるものであるべきなんです。そして教会全体はいろいろなところに行って伝道します、宣教します、御言葉を語り継ぎます。御言葉を語るというまだ知恵と啓示の例が与えられてない人はしっかりと教会の中で養いをいただき、そして何かしらですね、生徒のために役に立つことをするべきです。それをただしないでもうずっとですね、私サービスを受ける側、あなた方、サービス事業者の何かウェイターウェイトレスみたいな、あなた方が私に使えるホストホステスみたいな、そういう思いで教会に来る人はこれは全く間違ってるわけですね。サービス、礼拝のこと英語でサービスって言いますね。サービスを受ける側は一体どなたですか？それ神様です。皆さんはサービス捧げる側です。神様に仕える側です。 ですから教会すなわちキリストの体の一人一人は働き人であるべきです。そしてさらに私たちは収穫の種にですね、働き手がさらに与えられるようにと祈り求めるべきです。私たちはなんと日常生活をただ自分のために、ね、自分の祝福のために、自分の幸い、自分の成功のために願って生きているでしょうか。でもイエス様はそうではないんですね。イエス様は御国の福音を伝えて人々の患いを治し、悪霊を追い出し、病を癒し、そして羊飼いのいない羊のように弱り果てている群衆を見てかわいそうに思い、本当に心が腹渡がちぎれる思いで憐れむ、その思いでもって働いたんです。皆さんは教会において働くときどのような思いで働いているでしょうか。例えばお掃除をするときは、イエス様の体をきれいにしているんだっていう思いでしながら、ほうきとちりとりを持つなら、雑巾がきをするなら、本当にその雑巾の一拭き一拭きが、あ、今イエス様の体をきれいにしているんだ、そういう思いと喜びで満ち溢れますけども、ただ単にですね、清掃事業者のなんか、そういう仕事としてする奉仕として、奉仕がなんか、なんでこんなただ働きしなければならないのという思いでもって教会をきれいにしても、その掃除の一吐き一吐き一吹き一吹き、それが神様に喜ばれないですね。ちょっと、まあ、そういう思いだったら嫌ですね。体を、ね、きれいに掃除してくれる人がいたとしたら、ね、なんでこんなただ働きでこんなやつの体を拭かなければいけないんだという思いの人が体を一拭き一拭き、皆さんそんな体掃除されたいですか？されたくないですね。イエス様ならなおさらです。なんでこんな、ことしなければいけないんだ、そういう思いでキリストの体を一拭き一拭きするのであれば、それはイエス様の体に対して、罪を犯すことですね。むしろ喜びと真心を持って、それは一つ一つの奉仕に携わるべきです。羊飼いのいないような群衆、本当に霊的に失われたされて、お腹が空いた、御言葉、霊的な満たしが欲しい、乾いた、それが与えられなくて倒れている、そういう群衆をこそイエス様は憐れまれて、そういう人たちのために働いて、本当に疲れて使った体を押してもイエス様は働かれておりました、狐には巣があり、空の鳥には巣があるが、しかし人の子は枕するところもない、それほど働かれた。だからイエス様はですね、大波がかぶった船の中でも熟睡するほど、その、体を、その時疲れていたんでしょうね。本当に人の心のその憐れむ心、それがあるからこそそうやって働くんです、そうじゃない人たちは、もうちょっとでも、その生徒、例えば8時間という時間が過ぎてそれでも働くことが知られたら、じゃあ残業代どうするのとか、そういうことになるんですね。皆さんはそういう霊的なアルバイターであってはいけません。皆さん霊的にですね、むしろ経営者としてどのようにしてその神の国を経営していくべきか、どのようにしたら神の国が広がっていくべきか、そんな残業代が出ない、だから働かない、そのようなものであってはいけません。しっかりと御国のために働き、また人々の救いのために、人々のそのありさま、弱り果ててるありさまをしっかりと憐れみの心を持って働く、そのようにしていくことが皆さんに求められております。どうかこの御国の福音の働き人として、収穫の働き人として、ますます皆さん自身が働き人となり、また皆さん自身が働き手が備えられるようにとお祈りしましょう。この教会では日々の祈祷会において、この天聖教会のためにお祈りしてくださいと、時に働き手が与えられるようにお祈りしてくださいと皆さんにお願いしております。皆さんもしっかりとですね、お祈りください。そして本当に皆さん自身が収穫の働き手となることができるように、一人でも多くの人たち、イエス様が憐れまれた人、それを救い出すことができるように、 皆さん自身が積極的に働き、また祈り奉仕する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たち自身が本当にあなたにあって有用な働き人となることができますように、あなたは群衆を見て羊飼いのいない羊のような倒れて弱り果てて、あるものは食い物にされ、そのようなありさまは深く深く憐れまれる主です。そして収穫は多いが働き手が少ないと、イエス様は人間にその働きを委ねられました。本当に人々がしっかりと立ち返って悔い改め、働き人としてしっかりと立ち、そしてイエス様のその福音の技を手伝う私たちでありますように、どうか一人一人が日々その働き人としての自覚を保ち、掃除を一つするにしても、また食事を一つ作るにしても、御言葉を伝えに行くことにしても、どうかその一つ一つを本当にあなたに対してするように心からなして、そして御国の技をなす私たち一同でありますように、どうか教会、このキリストの体の一つ一つの部分をそれでますます力強くしてください。さらに優れた賜物を求めなさいとパウロは命じました通り、日々与えられている賜物に安住することなく、さらに優れた賜物を求め、そしてそれは賜物を全てにはるかに勝る愛を身につけ、愛をもって奉仕し、愛をもって忍耐し、愛をもって主をあなたに仕える生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。